今日はピリピ人への手紙一章から、共に分かち合っていきたいと思います。今日は、一章だけ、やるんですけれども、この一章一節、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、このまた監督と執事たちへ、このまたアイデンティティが一番最初にいきます。 To all the saints in Christ Jesus、 私たちはキリストイエスにあって聖なる花嫁です。このもうこれが到達点じゃないんです。これがスタート地点なんです。いつも一番最初にそこから、まずイエスキリストの贖いによってあなたは聖なる花嫁です。そこからがスタートじゃないと、何か自分が特別に何か到達したから、ああ私は生徒だ、ああ私はクリスチャンだとか、私は神様の子供だっていうふうになると、いつも不安定です。だけれども、私たちはキリストイエスにあって、今、聖なる花嫁、神様に愛されている、喜ばれている子供たちです。他はもう全部ついてきます。このアイデンティティがしっかりとなって、そしてまたそれがアイデンティティのつながりがまたしっかりとなると、とっても素晴らしい主の恵みが表されます。本当にそれが主の知恵であり、主の終わりの時代の主の大いなるリバイバルの鍵となってきます。私たちがこの揺れ動かないアイデンティティ、キリストイエスにあるこのアイデンティティを主から受け取るように、主の御名によって祝福します。そうするとですね、本当にどんな嵐があっても、どんな環境の中でも、キリストイエスにあって私は贖われた。どんな感情があっても、どんな波があっても、キリストイエスにあって私は神に愛されているものである。喜ばれている。ここから始めないと、このアイデンティティが揺らいでしまうと、もうすべてが終わります。だからパウロ先生もこの手紙の一番最初に、必ずこのアイデンティティ、この必ず贖われた、あなたはキリストのものである、そして終わりもそのように終わるんですけれども、そのように始め、そのように終わります。私たちがキリストイエスにある揺らがないこのアイデンティティを、私たちの感情とは関係なしに、しっかりと昼も夜も口ずさみ、その賛美を賛美し、主よ心から感謝します。どこまでですか？それが私たちの口から出てくるまでです。心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。それを他の人にも述べ伝えたい。それも他の人と、そのようにキリストイエスにあるその父親によって神様の子供として他の人とつながる。 We are saints in Christ Jesus. We are all saints in Christ Jesus. このようにですね、英語だとこういうふうに、私は英語がすごくしっくりくるので、このように私の中ではそのようなアイデンティティが英語で入っているんですけれども、本当に世界的にこの Saints in Christ Jesus、 これが終わりの時代の鍵となってくると、イエス・キリストの皆によって信じ宣言します。それが本当に私たちの揺らがない、もうイエス・キリストによって私たちは贖われた、イエス・キリストによって私たちは花嫁だ、イエス・キリストによって私たちは罪許され、神様の子供とされ、愛されている、喜ばれているものである、恵みと平安があなた方の上に豊かにありますように、まあここにありますようにって書いてありますが、他のところには豊かにありますようにっていうふうに書いてあります。揺らがないアイデンティティ、イエス・キリストの血潮によって、アイデンティティによれば、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安が私たちの上に望むようになっています。それが私たちが信仰による救いです。主はあなたを愛しておられます。その人に挨拶しましょう。主はあなたを愛しておられます。本当に主があなたを喜んでおられます。そのようにですね、挨拶し祝福する、そのつながり、このつながりが本当に大切になってくると信じるんですけれども、このパウロ先生も、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、これが3つ出てきます。いつも 喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。アメン。この私たちが喜び、祈り、感謝することがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、ことだからです。だからあなた方は全てのために祈るごとに喜びが湧いてくる。本当にその喜びを与えてくださる聖霊様です。私たちを本当にその喜びで今日満たしてくださることを祝福します。天国が望むように祝福します。そのように本当に感謝があふれる。でもこれは井戸水のようなものであり、本当に初めは感謝、もう日曜日も教えていただきました、ただただ感謝します。これは本当に力強いですよね。これは本当に体験してみないとわからないです。この井戸水が溢れてくると、もう賛美が溢れ、感謝が溢れ、ハレルヤシカンダラバコリアラバシャンテ、大胆さが溢れ、イエスキリストの皆によって祝福します。大胆さが溢れてきます。だけれどもこの井戸水が溢れてくるまではちょっと臆病になったり、もうの恐れおののいたり、不安になったり、恐れが支配したり、もういろいろな葛藤があったりですね、その戦いがあります。だけれども主よ、ただただ感謝します。主が私と共におられるので感謝します。これは素晴らしいですね。もう賛美するのもいいですよね。今日も朝からずっと賛美が流れてきました。この溢れる賛美ではなかったです。だけれどももうその賛美が止まらないんですね。心の中でその賛美を勝手に歌ってくださるんです。それで私もだから賛美の中にある恵みを受け取ることができました。もちろんこのフィリピンのこの御言葉をですね、口ずさんでいたので、そうだったかもしれません。この一章の21節に、生きることはキリスト、死ぬことは益です。この生きることはキリスト、死ぬことも益です、この賛美ですよね。音痴ですみませんでも本当にこの賛美がずっと流れてくるんですね。もう本当に恵まれます。我が命は主のもの、すべてを捧げます。アメン、ハレルヤ、すべてご主にお返しします。だけれども本当に賛美がもう、それすると悪しき者たちは歌うな、いろいろ考えろ、悩め、不安になれ、恐れろ、もうそういうことを言ってきますけれども、聖霊様は賛美しなさい、感謝しなさい、喜びなさい、そのように導いてくださるんですね。もう私は主に委ねると、もう主がもうオートモードに入れてくださり、もう完全に主が戦ってくださる、そのレアなケースがあります。なぜかというと、私たちがこう学ぶことによって、自ら一歩進み出すことによって、主がこう私たちを成長させてくださいます。だけれども私たちがあまりにも不安に陥ったり、あまりにも恐れおののいたりすると、主が勝手に戦ってくださいます。でもそういう時がたまにありますよね。今日の朝も勝手にずっと私がどうすることもできない、思いは戦ってきます、うわその歌うなとかですね、もうそういうふうに戦ってきますけれども、もう勝手に心が歌うんですね。そのように聖霊充満になるように祝福します。主が勝手に支配してくださる、これが一番の幸せです。なぜかというと、支配されないと悪しき者がそこにはいる、恐れを持ってくる、臆病にさせる、不安にさせる、心配させる。電気は消したか、ガスのあれちゃんと止めました、もうずっと恐れがやってくる、もうとんでもない、どうでもいいようなことで恐れがやってきます。心配になってきます、不安になってきます。電気消したかなでも本当にそれが私たちを主からまた目を背けようとするんですね。だけれども今日、主の恵みを豊かに受けるように主の御名によって祝福します。恵みと平安が豊かに注がれますように。本当にイエス・キリストの揺らがない愛の中にあって、その愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、体験することができますように、賛美が溢れますように。もう賛美が溢れ出すと、 そこに信仰の創始者であり完成者であるイエス様に目がこう固定していきます。そうするともう私たちは心配することができません。もう不安になることができません。恐れることができません。そうすると心に喜びがあふれてき、シャロームが本当にこう海のように、本当にこの何ですかね、感謝がこう泉のように溢れてきます。だからこの私たちこの命令されているものは、私たちが本当にいつも喜びたいですよ、いつも全てのことについて感謝したいですよ、そのように祈るときに聖霊様が助けてくださるようになっています。これは命令というよりも主が私たちに約束してくださった大いなる約束です。だから私たちはこの約束を握って祈ります。約束を握って宣言します。聖霊様が私たちと共におられることを感謝します。静まれ、本当に心がイライラしたり、心が不安になったり、心が恐れをおののいたり、そうすると主は静まれって命令してくださいます。そうすると私たちの心はアーメンと主に委ねます。信頼します。主が成し遂げてくださるからです。主が栄光を受け取ってください。これが私たちの心の姿勢です。霊の戦いというのは私たちが戦うというよりも主が戦ってくださる、それを信頼することです。だから主よ、私たちに今日も喜びを与えてください。賛美を与えてください。この祈りにメロディーがついたものが賛美です。そして感謝があふれるように聖霊様助けてください。そしてあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。まあ、今そのように喜びがあふれてこない、今そのように賛美があふれてこない、今そのように感謝があふれてこない、だけれどもそれは日々主が私たちを満たしてくださる約束があります。イエス様が来られるその日まで私たちを完成させてくださる。だから私たちは主と共に生きることが楽しい、主と共に生きることを他の人にも知ってほしい、主と共に生きることを他の人にも体験してほしい。これが溢れ流れる喜び、溢れ流れる感謝、溢れ流れる賛美です。何か私が完璧だからですか？とんでもないです。だけれどもイエス様が私を愛してくださるからです。イエス様が私を励ましてくださるから、大丈夫だよ、来よ、安心しなさい、あなたの多くの罪は許された。この励ましなしでは私たちは生きていくことができません。なぜなら敵の勢力は昼も夜も私たちを告発する。どうやって告発すると思いますか？そのような思いを湧き上がらせます。そのような思いを口ずさませます。そして攻撃してきます。ああ私は何完全にスルーするんですけれども、昔はそれで、ああみたいな感じですごく落ち込んだり、もう恐れがやってきたり、もう本当に、ああもう終わったって。何が終わったんですか？イエス様が十字架で全て支払ってくださいました。だからこの戦いに戦うに、この勝つことができるために、全ての武装とその武器を解除してくださった。私たちを攻撃するその攻撃の材料がないんです。聖霊様が私たちを守ってくださり、聖霊様に今はついていくことが私たちの喜びです。ああ武器がないんだ、よかったじゃあもっと敵の方に行こうって、とんでもないですよ。私たちはイエス・キリストの血潮によってあがなわれ、イエス様に似ていくことが喜びとなった者たちです。イエス様にますます似ていく、これが喜びであり、主にますます満たされ、主に導かれたいと願う。もちろんその何ですかね、私も愚かな時には、ああじゃあ私はもう神様に愛されているんだ、じゃあ神様から離れてもう好き勝手やろうって、とんでもないですよね。本当にその恐ろしさとその本当にダメージというのは未だに私は感じています。なぜかというと、その習慣というのはなかなか治らないからです。今でも悪口が飛んでくる、ハレルヤ、 もう今でも昔覚えたその悪い言葉が私の中からシカンダラバコリアラバシャンテ、もう皆さんびっくりしますよでも主が私を日々作り変えてくださっていることを感謝します。まだその怒りとその悪口とそういったものが私の中にあるんだ。おーハレルヤ、主を憐れんでください。だけれども主が日々作り変えてくださっていることを感謝します。自分の心の中にまだこんな悪口が残っていたのか、ハレルヤ。だけれども主は私を愛してくださり、私を作り変えてくださっておられます。それを感謝します。そして日々主が私を励ましてくださり、そして他の人も励ますように、私があなたを励ましているように他の人も励ましてあげなさい。すべて疲れたもの、重荷を持っているもの、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげるから。そのように私があなたを励ましているように、あなたも私の羊たちを励ましなさい、慰めなさい、本当に憩いのほとりのもとに連れて行ってあげなさい、そのように教えてくださいます。そして本当に主が私たち日々働いてくださり、栄光から栄光へと作り変えてくださっておられます。そしてこの何ですかね、この私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私たちはこの恵みを注がれたもの、そして他の人にこの恵みを分かち合うとき、私たちは共に恵まれ、共に救われるように主は作ってくださいました。何か一人だけがこうするのではなく、この預かった、この恵みに預かった人々、この恵みを分かち合いたい、この恵みを共にしたい、この素晴らしい恵みがあなたにも注がれますように、それを心から願う。そうすると私も恵みが豊かに注がれます。ああ、私は40日断食したのにな、あなたは断食したのかな、あなたに注がれる恵みはあるのかな。そういうふうにすると自分にも恵みは注がれません。私たちは他の人に与える通りに私たちにも与えられるようになっています。他の人を測る測りで私たちも測られるからです。だから豊かに与えなさい。そうすれば豊かに与えられます。惜しむことなく豊かにしよう。大雨のように主の恵みを注いでください。主の恵みだと分かり、本当に全ての感謝と賛美と栄光が主に返りますように。そうするともう豊かな恵みが自分の中でも働き、豊かな恵みが注がれます。本当に主のこの素晴らしい法則、本当に私たちが与える、与えたい、あの人も祝福されてほしい。祝福します。共に挨拶しましょう。あなたを祝福します。あなたが祝福されることを願い、祝福します。心からあなたを祝福します。そうすると私たちも祝福されます。だから本当に主は私たちにこれを知ってほしいと願っておられます。このように私たちが豊かに与えるもの、主よ、そしたらもう本当に私のように一晩中祈ったりしなかったらどうするんですか。大丈夫、主の恵みが私たちを作り変えてくださいます。私が一晩中祈っているってわけじゃないですよ。例えばの話です。だからそういうふうに主の恵みが私たちを作り変えてくださり、主の恵みが私たちを導いてくださいます。だから私たちが本当にこの恵みを共に預かって、そしてこの恵みが与えられれば私たちも満ち溢れる。そしてキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方全てを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。本当に主が私たちの心にそれを証ししてくださいます。その愛の心が私たちに内に溢れるのは、それは聖霊様なんですね。聖霊様が私たちの心に強く働いておられます。もちろん悪しき者もどうにかこの愛の心をどうにかこうやろうとしてきます。だけれどもこれはもう主よ、私を助けてください。愛の心を持つことができるように、主よ助けてください。このようにもう祈るしかないですよね。なぜかというと、この私たちの自由意志、この健在意識というのは全然強いものではありません。 逆に潜在意識というのはものすごく強いです。だけれども潜在意識よりも強いお方は主の御霊です。主の御霊によっては潜在意識も作り変えることができます。長年培ったこのパターンというものがあります。思考パターン、もう何かもう本当に臆病になりやすい人は臆病になりやすい思考パターンを持っています。不安になりやすい人、心配しがちな人、そのパターンが長い間もう本当にそれが培われてきて、それが自分を守り、自分をどうにかこう生きることができるようにしてくださった、してくれた、そういうものがあるんですね、人間には誰でも。だけれどもそれよりももっと大きな聖霊様が私たちと共におられることを感謝します。主の御霊が私たちに臨むと、私たちは素晴らしい主の平安によって心が守られます。主のシャローム、昨日シャローム君が来てたのでシャローム、シャローム言うとその子が思い出すんですけど、本当にこの主の平安が私たちの心をキリストイエスにあって心と思いを守ってくださるように祝福します。本当にこの私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。これが大切ですよね。もう長い間もうこれを私は求めてきました。この真に優れたもの、結局はやっぱり御言葉ですよね。一番揺らがない、一番の土台というのは聖書の御言葉です。もう一番この揺らがなく、本当にこの真の知識と識別力と見分ける力とにもって本当に優れたもの、これを知ることができますように。もうやっぱり御言葉は絶対に揺らがない。もう2000年間の歴史があります。そしてもう本当に神様のこの何ですかね、ものすごいこの守りがあります。当たり前ですよね。聖書は当たり前に聖霊様が守っておられます。だからやっぱり聖書の御言葉はもう力がありますよね。そして聖書の御言葉が本当に私たちの心の支えとなるように、主の御名によって祝福します。もうこれが分かれば本当にもう絶対に大丈夫です。もう聖書を開けばいいわけですからね。主を語ってください。シカンダラバコリアラバション、もうこの御言葉が土台になる、これをすることができるようになったら、もう立派に成長したクリスチャンだと信じます。本当に必要な時に主よ、あなたの御言葉、あなたの知恵を主体求めます。聖霊様は私を導いてください。主よ、あなたの御言葉によって養い、満たし、守ってください。この祈りが出るんだったら私たちは絶対に大丈夫です。これが真の知識と、もちろんこの時には新約聖書がなかったので、そういうこのような素晴らしい知恵、このような素晴らしい啓示の御言葉は当時にはありませんでしたけれども、私たちにはこのような新約聖書もあることを心から感謝します。見分けるこの識別力、真の知識、御言葉によって照らす、これができるというのはとても素晴らしい祝福であり恵みです。そしてですね、12節見てみると、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。これパウロ先生の身にどういったことが起こりましたか。それは私が投獄されることにより主にあって、兄弟たちの大多数が、私が投獄されることにより主にあって確信が与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。ハレルヤ。これ投獄されるということはマイナスなことです。一般的に人間的に考えるとこれはマイナスなことです。だけれども主はそのマイナスを大きなプラスへと作り変えてくださいました。本当に主にあって確信が与えられ、もっと大胆に主の御言葉を語るようになりました。そのように本当にマイナスを主はプラスに もたらしてくださいます。私も本当に気持ちが落ち込んでしまう、気持ちが暗くなったら叫ぼうよイエス様にって、そんな賛美があるんですけれども、本当に気持ちが暗くなったり恐れたりすることはマイナスです。だけれどもそれはマイナスで終わりません。主は逆転満塁ホームランのお方です。必ずそれを証へと作り変えてくださることを感謝します。ああ主よ、これを主がまた作り変えてくださることを期待します。賛美します。賛美の中でドドドドドドドド、また喜びが溢れてくる。もうどんどんどんどん主の平安で満たされる。大胆に主の御言葉を語ることができるようになる。マイナスがあって、ああなんでだろうって思うけれども、主はそれを作り変えてくださることのできるお方です。聖霊様は私たち喜びを与えてくださるお方です。感謝を与えてくださるお方で、もうすべてのことが益となって働く、入ってくださるからです。だからますます大胆に主の御言葉を語ることができることを感謝します。そのように私たちが本当にこの何ですかね、このある人たちはこの妬みや争い、もう本当にいろいろこう純真な動機からではなくですね、17節見てみると、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、当学されている私をさらに苦しめるつもりなの。もう本当にイエス様の御言葉をあふれる喜びと感謝と賛美で述べ伝えるのではなく、本当にこのあんまり純粋な動機じゃない、そのような教会もあったということなんですね。だけれどもパウロ先生は何と言いましたか。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられるのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。ハレルヤ。その教会業界が正しいその心でイエス・キリストを述べ伝えていなかったとしても、イエス・キリストが述べ伝えられる、十字架が述べ伝えられるところに聖霊様が働いてくださいました。だから彼らはイエス・キリストの血潮によって罪あがなわれ、罪許され、本当に私たち聖霊が注がれ、本当に喜びがあふれ、本当に感謝があふれ、賛美があふれるようになったことを心から感謝します。主はブドウの木であり、私たちは枝です。あそこに素晴らしい美味しいブドウがあるので、いつもそれを見てしまってお腹が空くんですけれども、本当にそのブドウの主はブドウの木、本当にその御霊の実は愛、喜び、平安、私たちがしっかりと主につながっていれば、主は私たちに大きく働くことができるお方です。だから福音が大胆に述べ伝えられなければいけない。私たちイエス・キリストを知れたことを心から感謝します。エシュルン先生が韓国から来てくださり、もう宣教師としてもうすぐ40年になります。40年間福音を述べ伝えてくださったことを心から感謝します。そうすることによってたくさんの人々がイエス・キリストを知ることができ、イエス様によって救われました。本当にそして主の喜びに触れ、聖霊の油注ぎに触れ、本当に私たちがブドウの実、あのように美味しい実をたくさん実らせるようにできるようになりました。それは本当にこの福音宣教をしてくださるその人々の足、使わされたその足はなんと素晴らしいことでしょう。もう述べ伝える、本当にこの幕屋の祈りとかですね、もう素晴らしいこのキリストの奥義、この御言葉、福音、もう本当に溢れるばかりいただくことができました。そして私たちも本当に他の人に述べ伝えることができることを感謝します。私たち自分だけで、ああこのブドウ美味しいな、ああこの明太子美味しいな、それもいいです。だけれども他の人にこの美味しいブドウを紹介するように祝福します。これ食べてみてください。このブドウを今食べてみてください。思い出、なんて美味しいんでしょう、なんと甘いんでしょう。そしたら友達にうわうまって言って渡すでしょう。同じです。私たちも福音を聞いて、わあ、主はなんと素晴らしいお方。こんな素晴らしい主を私も知りたい。主を知ったら他の人にもこの主を知ってほしい。これが福音の働きだったわけですね。ピリピのこの教会で。 本当に大胆に主の福音が述べ伝えられました。これはもう苦しみと迫害の中でです。だけれども主は本当に私たちマイナスに見える今、そのことをプラスに作り変えてくださいます。よくわからない、なぜそのようなことが起こっているんだ。だけれども主は大きな栄光を表そうとしておられます。日本は必ずリバイバルされます。千倍祝福されます。イエス・キリストの打ち傷によって癒され、証人となり行くところすべてのものが癒される。これが主の計画です。主が本当に私たちに体験してほしい、これを食べてほしい、主の素晴らしさ味わってほしい。そうすると他の人にもその命の泉が溢れ流れます。本当にこの命の泉が溢れ流れることを主は願っておられる。本当にこの生きることがキリストとなり死ぬことも益、このようにパウロ先生のように本当に賛美が溢れるように主の御名によって祝福します。それではお祈りしましょう。私たちが本当にこの主の憐れみ、その贖いの中で私たちは主のものです。生きることも死ぬことも益、主のもの、全てを感謝し全てを捧げます。この賛美が溢れてくるんですね。もう心がもう本当に喜び踊る、私たちの心が主の平安によって今平安になっていることを心から感謝します。本当に主のこの喜びが感謝が溢れ流れることを祈りましょう。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主よ、聖霊様が私たち今日ピリピの手紙一章を通して語ってくださいました。主が私たち本当に喜び溢れ感謝が溢れることを主を願っておられることを感謝します。私たち本当にこの溢れる賛美、溢れる感謝、溢れる喜び、本当に主の御言葉が蜂蜜のように甘くなり、ああこれを他の人にも知ってほしい、そのように、なれるように聖霊様が働いてください。主が私たち本当に一つにしてくださり、主の愛の心を与えてくださり、本当に主の素晴らしい宝を私たちに確信を持つことができるように、聖霊様この素晴らしい真珠を今日見つけることができる、この素晴らしい宝を私たちのうちに見つけることができるように、この素晴らしい主の知恵を私たち得ることができるように、聖霊様、知恵と啓示の御霊である聖霊様が私たちに知恵の霊を注いでくださり、啓示の霊を注いでくださり、本当にその素晴らしいものを素晴らしいと知ることができるように主を働いてください。今心に賛美を与えてください。今感謝を与えてください。今御国を望ませてください。主の油注ぎがあふれ流れますように、主の愛の心があふれ流れよう。本当に主の喜び、主の賛美、主の御言葉が私たちに満ちあふれ流れるように聖霊様働いてください。本当に生きることも死ぬことも主よ、主の栄光のためになるように聖霊様働いてください。今日この真珠を私たち握ります。この宝をもう一つでもいいので、この主は知恵です。主が一つでも霊魔の御言葉を与えてくださったなら、それをぜひ一日握って祈ってみてください。そしてぜひそれを実践してみてください。今日賛美があふれるように祝福します。もう賛美の街灯を今着せてくださっておられます。喜び満ちあふれよう。本当にこの一つの真珠をしっかりと握って自分のものにしてください。主よ、これを霊魔としていただきました、いただきます。聖霊様助けてください。このようにマイナスに見えることが大きなプラスになることを期待します。病は癒されます。主の証人として用いられます。喜び満ちあふれよう。一つの知恵を御言葉からぜひ今日いただいたと信じます。主が作り変えてくださることを期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、アレルヤ、すべて栄光主にお返しします。